はじめはコラム新宿町人仕事です。区長中山博子。新緑がまぶしい季節になりました。避難所で暮らす皆様が一刻も早く落ち着いた生活を取り戻され、木々の若葉をめでるゆとりを取り戻されることを願ってやみません。先日往年の名画二十四の瞳、監督木下圭介、主演高峰秀子、この二十四の瞳を見ました。原作者の坪井栄さんは小豆島出身の新宿区民です。これまで何度か見ていますが、今回特に前編に流れている童謡や唱歌が心に残りました。ふるさと、七つの子、浜辺の歌など誰もが知っている童謡や唱歌が映画の随所で効果的に使われています。避難所を歌手が慰問された時もやはり童謡や唱歌が歌われたとのこと。小さな子供から高齢者の方まで誰もが口ずさめ、心を一つにできる歌が童謡、唱歌なのではと思います。新宿区は童謡、唱歌にも深いゆかりがあります。七つの子の野口雨情も新宿区民でした。また、小さい秋見つけたなどで知られる佐藤八郎は、明治36年5月、現在の市ヶ谷薬王寺町で生まれています。佐藤八郎の師である西条八十も新宿生まれで新宿育ちです。西条八十は、シネマ見ましょか、お茶飲みましょか、一層小田急で逃げましょかの歌詞で有名な東京行進曲や新宿音頭も作詞しています。新宿の街の文化の底力を感じます。5月9日、東富山中学校跡地の新宿ここから広場に、フラット新宿ここからカフェがオープンしました。有機栽培コーヒー、お子様ランチやデザートもあり、メニューも豊富です。童謡や唱歌を口ずさむように、フラット立ち寄っていただければと思います。以上、コラム、新宿、街、人、仕事でした。次は、区の耐震化支援事業のご紹介です。建物の耐震化を応援します。地震に強い住まいにしませんか？3月11日に発生したマグニチュード 9.0 の東北地方太平洋沖地震は、建物の倒壊、液状化現象、地盤沈下などの直接的な被害をもたらしています。震度5弱を記録した区内でも、生命に関わる被害はなかったものの、外壁にひび割れが生じたり、屋根瓦の損壊やブロック塀の倒壊などの被害が出います。マグニチュード7クラスの首都直下地震はいつ発生してもおかしくないと言われ、東京都が公表している首都直下地震の被害想定では、新宿区内では2000棟以上の建物が全壊すると推計されています。地震による被害を最小限にとどめるために、区の耐震化支援事業をご利用ください。あなたの住まいがいつ建てられたのか再確認しましょう。昭和56年、1981年6月に建築基準法が改正され、耐震基準が強化されました。平成7年、1995年の阪神・淡路大震災では、昭和56年6月以降に建てられた建物の被害が少なかったことが報告されています。昭和56年5月31日以前に建てられた建物は、旧耐震設計基準で設計されているので、耐震診断で地震に対する安全性を調べることが重要です。区では、昭和56年5月31日以前に建てられた建物を対象に、無料の建物の簡易耐震診断の実施や、耐震性能を向上させる耐震改修工事などへの補助など、耐震化支援事業を進めています。木造住宅の耐震化ではどんな工事をするの？住まいを建てた時期、広さや間取りなどに応じた耐震改修工事を行うことで、耐震性を高めることができます。工事するのは主に基礎、屋根、接合部、壁の4箇所です。 基礎の補強。鉄筋を入れた基礎で補強し、割れたり崩れたりしないようにします。屋根の軽量化。比較的手軽で効果のある方法です。建物の上方を軽くすることで揺れを少なくし、建物の倒壊を防ぎます。接合部の補強。接合部が抜けないように金具を使って、梁、柱、筋交いや基礎、柱などを固定します。壁の補強。筋交いや構造用合板を使って補強し、耐震性を高めます。あなたの住まいは昭和56年、1981年5月31日以前に建てられたものではありませんか？区では地震災害から区民の皆さんの生命や財産を守るため、主に昭和56年5月31日以前に建てられた建物を対象に、耐震化支援事業を進めています。地震に強い住まいにするために、区の補助制度をご活用ください。まず、木造住宅の耐震化です。対象は、昭和56年、1981年5月31日以前に建てられた木造2階建て以下の住宅、共同住宅、店舗等併用住宅など。ステップ1、予備耐震診断、こちらは無料です。専門の技術者、建築士が建物の耐震性能を簡易診断します。詳細な耐震診断の必要性についてアドバイスするほか、耐震改修工事の方法などの技術的なご相談にも応じます。ステップ2、耐震診断・補強設計への補助。予備耐震診断の結果、耐震補強が必要となり、詳細な耐震診断を実施して補強計画を作成する場合に補助します。補助を受ける場合は、区に登録した耐震診断登録員と契約し、耐震詳細診断と補強計画の作成を進めていただきます。補助限度額は消費税などを除き15万円です。ステップ3、耐震改修工事、工事管理への補助。耐震改修工事。個人の場合、次のすべてを満たす方を対象に、工事費用の一部を補助します。法人、区分所有者の場合は他に要件があります。敷地が道路に接していて、建築物が道路に突出していない。世帯全員の所得金額、年額の合計が800万円以内。補助申請者を含む世帯全員が住民税を滞納していない、などです。補助金額は次の通りです。いずれも消費税などは除きます。住民税非課税世帯または重点地区内の建築物、こちらの耐震改修工事は補助対象工事費の4分の3、上限は300万円。簡易耐震改修工事は補助対象工事費の5分の3、上限は150万円。障害者または65歳以上の高齢者の方がお住まいの建築物、こちらの耐震改修工事は補助対象工事費の4分の2、上限は200万円。簡易耐震改修工事は補助対象工事費の5分の2、上限は100万円。その他の建築物、こちらの耐震改修工事は、補助対象工事費の4分の1、上限は100万円。簡易耐震改修工事は、補助対象工事費の5分の1、上限は50万円です。なお、重点地区とは、木造住宅密集地域をはじめとする、地震災害時の危険度などが高い地域です。詳しくはお問い合わせください。また、補助対象工事費は、実際に耐震改修工事に要する費用、または、延べ面積、平方メートル ×32,600円で算出した額のいずれか低い金額。耐震補強とは関係のないリフォームや消費税などは対象外です。工事管理。区の耐震診断登録員が工事管理を行う場合、費用の一部を補助します。補助限度額は消費税などを除いて8万円です。続きまして、非木造建物の耐震化です。対象は昭和56年、1981年5月31日以前に建てられた 鉄骨造り、鉄筋コンクリート造り、鉄骨鉄筋コンクリート造りの建築物。次のいずれかに該当していることが条件です。延べ面積の2分の1以上を住宅、共同住宅などとして使用している建築物。病院、学校などの災害時に必要な機能を果たす施設、百貨店、飲食店、事務所などの災害時に多数の利用者に危険が及ぶ恐れがある施設などの特定建築物。震災時なども応急活動の中心となる防災拠点を結ぶ緊急輸送道路沿道の建築物、事務所や店舗なども対象となります。以上です。耐震アドバイザー派遣、簡易耐震診断、こちらは無料です。専門の技術者、建築士が建物を確認し、耐震診断や耐震改修工事の必要性などを調査し、アドバイスします。派遣は同一の建物につき5回までです。調査の結果、簡易診断の必要性が明らかになった建物に対し、簡易耐震診断を行います。構造図がないなどの事情で診断できない場合があります。耐震診断・補強設計への補助。耐震診断・補強設計にかかる費用の一部をそれぞれ補助します。区が指定した期間で耐震診断・補強設計の評定を受ける必要があります。また、面積あたりの上限単価があります。補助金額は次の通りです。いずれも消費税などは除きます。耐震診断は、耐震診断費用×3分の2、上限は200万円。補強設計は、補強設計費用×3分の2、上限は200万円です。耐震改修工事への補助。耐震診断・補強設計に基づき工事を行う場合、費用の一部を補助します。面積あたりの上限単価があります。補助金額は次の通りです。いずれも消費税などは除きます。住宅、延べ床面積の2分の1以上を住宅、共同住宅などとして使用している建築物。こちらの補助金額は、耐震改修工事費 ×23%×3分の2、上限は4000万円。マンション、共同住宅のうち延べ床面積1000平方メートル以上、かつ3階建て以上の建築物。補助金額は耐震改修工事費 ×23%×3分の2、上限は4000万円。特定建築物、敷地に接する道路の中心線までの敷地面積が500平方メートル以上の建築物。補助金額は耐震改修工事費 ×23%×3分の2、上限は1000万円。防災上特に重要な特定建築物。特定建築物のうち災害時救急・医療活動を行う病院、一時避難所となる学校。補助金額は耐震改修工事費 ×23%×3分の2、上限は2000万円。緊急輸送道路沿道の建築物。緊急輸送道路沿道にあり、建築物の高さが前面道路の中心から建築物までの距離を超えているもの。補助金額は耐震改修工事費 ×3分の2、上限は1億円。以上です。このほか、木造住宅の耐震シェルター、耐震ベッド設置への補助があります。昭和56年5月31日以前に建てられた木造住宅にお住まいの障害者または65歳以上の高齢者の方が対象です。補助金額は設置にかかる費用の10分の9。シェルターの上限は45万円、ベッドの上限は35万円。いずれも消費税などは除きます。また、ブロック塀などの除去への補助もあります。地震の際に倒壊して歩行者などを傷つける危険性がある。道路に沿って設けられた塀を除去する費用の一部を補助します。補助金額は長さ1メートルあたり、万年塀の除去は5000円。ブロック塀、大谷石塀などの除去は1万円。いずれも上限は20万円。消費税などは除きます。 パンフレット地震に強いあなたの住まいをご活用ください。建物の耐震化の必要性、耐震診断から耐震改修工事までの流れ、実際に工事を行った住宅の事例などをまとめました。区の耐震化支援事業も詳しくご紹介しています。本庁舎8階地域整備課特別出張所で配布しています。安全安心建築何でも相談、こちらは無料です。住宅などの耐震化や建て替え、リフォーム、アスベスト対策費助成などの建築に関する相談に、東京都建築士事務所協会新宿支部の建築士が応じます。原則として毎月第2水曜日、地域センターなどで実施しています。当日直接会場へお越しください。6月8日水曜日は高田馬場 2-18-1 戸塚地域センターで、7月13日水曜日は内藤町87四ツ谷区民センターで、8月17日水曜日は北新宿 2-3-7 柏木地域センターでそれぞれ行います。時間はいずれも午後1時半から4時までです。お問い合わせは本庁舎8階建築指導課建築企画係へどうぞ。電話は 5273-3732 番です。なお、日程や会場は各種相談でもご案内しています。以上、詳しいお問い合わせは本庁舎8階地域整備課電話 5273-3829 番へどうぞ。区の耐震化支援事業のご紹介でした。続きまして、節電についてのお願いです。東日本大震災の影響による下記の電力不足対策、徹底した節電へのご協力を。一人一人の小さな取り組みが大きな節電効果につながります。東日本大震災の影響で、東京電力の原子力発電所、火力発電所、流通設備などの多くが被害を受けたことにより、安定した電力の供給が困難となっています。こうした状況の中、家庭での節電をはじめ、鉄道の運行や工場での操業の調整など、社会全体で電力使用量の抑制に取り組むことがより一層求められています。現在、東京電力は設備などの復旧作業と、新規電源設置による電力供給量の増加に最大限取り組んでいますが、今年の夏はなお需給のバランスが確保できない見込みとなっています。また、突発的な気象の変化などで使用量が急増するなど、電力消費量がピークを迎える夏場には、さらに厳しい状況も予想されます。今後も家庭や事業所では、不要な照明や電気機器のご使用を極力控えていただくなど、引き続き徹底した節電へのご協力をお願いします。区では、庁舎や区有施設の照明の一部消灯、室内温度の調整など節電に努めています。ご来庁の皆様にはご不便をおかけいたしますが、ご理解をお願いします。家庭での節電の例です。エアコンの使用は極力控え、扇風機を利用しましょう。エアコンを使用する場合は、フィルターをこまめに掃除し、冷房温度は28度を目安に設定を。冷蔵庫の温度設定は強から中に変更し、扉の開閉回数や開閉時間を減らしましょう。必要な照明以外は消灯を。また、白熱電球を交換するときは、LED ランプや電球型蛍光灯にしましょう。最高にも努めましょう。他にもこんな工夫を。家屋の遮熱性向上のために、すだれやカーテン、緑のカーテンを利用。待機電力の削減のために、使わない家電製品はコンセントを抜く。省エネ家電製品の導入。家族はなるべく一つの部屋で団らんを。以上、お問い合わせは本庁舎7階環境対策課エコライフ推進係、電話 5273-4267 番へどうぞ。ところで、東日本大震災に伴う施設の利用、催しなどの開催についてです。区が主催する催しなどは、広報新宿などですでにご案内していても、 状況により中止・延期する場合があります。また、余震の後の安全確認や節電などのため、区立施設を臨時休館、夜間の利用休止とすることがあります。順次、新宿区のホームページなどでご案内していますが、ご不明な点は各担当課にご確認ください。火曜日の午後7時までの窓口延長は当面中止します。また、新宿文化センター大ホールは、東日本大震災の影響による改修工事などのため、7月25日月曜日まで利用を中止します。お問い合わせは新宿文化センターへどうぞ。電話は 3350-1141 番です。以上、節電についてのお願いでした。代わりまして、子ども教育コーナーです。子ども総合センター保護者教室、24年度の就学に向けて、24年4月に就学を迎える障害や発達に心配のあるお子さんの保護者などの相談をお受けします。5月20日金曜日午前10時半から正午まで。お申し込みは電話で会場の子ども総合センター子ども総合支援係へどうぞ。住所は新宿 7-3-29、電話は 3232-0679 番です。韓国語のお話し会は5月25日水曜日午後3時から3時半まで。対象は小学生以下の方と保護者30名。内容は韓国語での絵本の読み聞かせ、韓国の遊びや歌の紹介です。お申し込みは当日直接会場の大久保図書館へどうぞ。住所は大久保 2-12-7、電話は 3209-3812 番です。先着順です。以上、子ども教育コーナーでした。次は共同事業提案の募集のご案内です。共に作ろう、明日の新宿を、あなたの提案でより良い地域社会に。区では、暮らしやすい地域社会の実現を目指し、これまで行政が担ってきた公共の分野に、区民の皆さんの意欲と能力を生かす仕組みづくりを進めています。共同事業提案制度では、NPO などの専門性、柔軟性を生かした事業の提案を募集します。選定した事業は、NPO などと区が共同の基本原則に基づいて取り組み、地域課題の効果的・効率的な解決を図ります。また、事業の実施を通して、自立性と実行力のある NPO などの育成を促進します。今回は制度の概要をご紹介します。制度の詳しい内容とこれまでに選定した事業はお問い合わせください。新宿区のホームページでもご案内しています。募集期間は5月16日月曜日から6月21日火曜日まで。共同事業提案の募集の途中ですが、これでテープ第1巻の表側が終わります。そのまま裏返して引き続きお聞きください。